KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、日本のスタイリスト界の草分け高橋康子さん、そのやっこさんが60年代から見続けてきた原宿、その原宿から生まれたカルチャーをゲストと共に語り合う午後6時のトークショー。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
でも今はね、またもう一回原宿にすごい若い人は、もう俺久しぶりに土曜日原宿来たんで、もう
ものすごいですね。今ね、また
ムンムンしてました。なんかもう、はい、買い物したいやつのエネルギーがもう、そうですね、だから僕が原宿住んでた時に、原宿が完全になんかこう観光通りが泣いてるから、もう一回ね、ああいう裏腹の人たちとか、ああいうのでまた原宿にオフィスを置く若い人たちがいっぱいいるんでしょうね。
そうですね、なんかやっぱり私も去年その表参道のやっこさんという本を出して、その出す時期が表参道ヒルズがのオープンとちょうどこう一緒になっちゃったせいもあって、ちょっとそれで少し原宿のいろんな商店会のおじさんとかそういう人たちとまた仲良くなって、考えてみたらみんな八角亭とか昔行ってたところの方々が大金持ちになっちゃってて、
地上げてもらってみたいなことですね。
で会長さんになってたりして、みんなもう本当にあれ熱心ですよ。でも町の欅を一本ずつなんていうのかな、欅の樹木医っていうのかしら、お医者さんに見せて、それでこれは元気、これはちょっと弱ってるとか、そういうのやって、こう常になんていうんでしょう、こう欅が元気でいるようにケアしたりとかしてますもんね。でそうやってなんか
原宿毎年クリスマスにイルミネーションをわーって昔
一瞬やってました
ねやってたじゃないですか、ほんで僕その原宿住んでた時もそうだったんですけど、サンダルとかでご飯食べに行くともう本当動けないぐらい人がい
たんですけど、動けなかったですよね。
やめたじゃないですか、なんかこう街を汚すからっていうんで、だから原宿商店街の人はすごいそういうの神経質なんだなと。で今年始まったっていうから、もう一回ああいう感じになるのかなと思ったら、棒状のものがなんか立ってるだけですよ、
はい、ねえ、ぼんぼりじゃない、なんていうのかしらね、
なんかどうなのかなって思いましたけど、
あれはやっぱり欅に
木にもうやるなっていうことなんですかね、
そうね、巻きつけると。だからまた来年はなんか今年学んだらしくて、もうちょっと明るめの、少しシックすぎたでしょ、ちょっと渋い
シックっていうか、なんかもう本当お百度参りに行くような気分になりましたもう
そうです、
ね、むしろなんかクリスマスには行かない方がいいような感じの場所になってましたね。でもあれですね、今なんかなんですか、青色ダイオードとかちょっと白色系のものじゃないですか、はいはい、やっぱちょっとオレンジっぽい昔のなんかああいう玉がいいですね、なんかイルミネーションは、そうなんですよ、その時だからイルミネーションやってる時の原宿とか、俺富ヶ谷から自分のところの事務所の本当246に出るまで俺車で1時間半ぐらいかかった時ありました。全く動かなくて、
そうですよね、
現物渋滞してるんですよ、本当車とか路上、本当もうバブルっぽい時だじゃないですか、車とかを止めて、もう車の裏からボンネット、彼女を出してボンネットから花束とシャンパンとか出してるバカがいっぱいいてそういうやつらで渋滞してたんですよね。ほんで横断歩道にはもうそのイルミネーション見物の人たちがもうピチピチに詰まってるから、もうちょっとしなってるんですよ、もう落ちればいいのにと思ってましたもん、ね、
落ちなくてよかったですよね。
だから今考えてみると、なんかこうもう一回原宿もなんかこうそういう感じのね、表参道ヒルズとかに集まったりするんですかね、そういう人たちが、
どうなんでしょう、
でもやっぱ一個の場所に何かあるっていうのもなんかいいですよね。俺一番最初にイラストの仕事をした時に、大学生の時に隣の部屋に一橋大学の生徒がいて、文芸誌のミニコミをやってたんですよ、その学生に自分のそういう小説の横に挿絵を描いてくれって言われてたのが最初なんで、隣の部屋のやとかね、同じ部屋の人とやるっていうことが最初にバンドをやった時も、同じアパートの人がいろいろレコードを持っててそこに 聞きに行ったりとかしててバンドやろうよみたいなことになるもんですからね、うんうん、でもそれやってると彼女できないですけどね
そうですか、
いやできなかったですね。
そうでしたか。
そういうところにやっぱ女の子来なかったんですよね、うん、でもファッションとかとの感じだとね、こう、うん、男性も女性も比率として多いですもんね。
うん、
恋の感じはどうだったんですか、その
恋の感じ、
原宿のその感じの時は。
そうですね、良かったです
まんべんなくいい感じになってるんですねだいたいどっかここだけはねみたいなところで人は腑に落ちて帰るんですけど、このままだとみんななんだって話になりますよね
その後いろいろありますけど、 あの頃はでもあれですか、その筑豊から出てらしてっていう、はい、その辺のお話を
何のクリエイティビティもらわないとなりますけどないやでももうその丹後町を出たのはもう15の時ですからね、はい、で小倉っていうところでもやって丹後町に行って一人で違う県に行って、うん、でも東京ですから、で逆に田舎に生まれれば生まれるほどなんかまあもうちょっと都会に行かないとみたいな、単純に
ありますよね、私も茨城でちょっとずつ東京の風が吹いてくるぐらいだから、もう絶対に東京には来たかった。
あ、そうですよね、だから、まあ、九州ぐらい離れてると、うん、よし大阪に行くぞと思ってる人は一人もいないような気がするんですよね、うん、でもなんか大阪なんだろう、もうちょっと広島の人とか一回こう大阪に行ってみたいとか、うん、名古屋に行ってみたいとか、だからA ちゃんも東京に行こうと思って横浜でたまたま降りてしまったみたいな、ね、
あ、そうだったんですか、うん、あれはそれこそ筑豊ですけど、うん、私の友達が今ピンクドラゴンの山ちゃんって、うん、で彼は原宿で大成功した人なんですけど、その人が怪人二重面相っていうのをやってたんですけど、で彼らは北海道の赤ビラ炭鉱出身なんですね。だから私も夏休みっていうかお盆休みに退去して廃校になった赤ビラ市っていうんですか、赤ビラの町に行った覚えがあるんですよ、みんなで遊びに。でその時の同級生たちがやったのがその怪人二重面相、キングコングで、ガレッジパラダイス、クリームソーダで、それで今のピンクドラゴンになってるんですね。
僕も高校1年生の時クリームソーダのなんかああいう串とかいろんなバッグとか欲しかったんですけど、原宿に買い物に来るっていうのもできなくて、そしたら近所の飲み屋の人が奥でクリームソーダのものをたくさん買ってきて売ってたんですよね、倍付けぐらいの値段で、そこで買ってました。今さっきの映画のあれ今もあるんですけど、今もほとんど炭鉱町ってもう炭鉱がないからないじゃないですか、あれ宮城県なんですよ、宮城県にあそこだけなんかそういわゆる炭鉱の住宅とかが残ってて、
あれそうだったんですか、
細倉っていうところでしたっけ、そうでしたっけ、そこは工藤官九郎君っていう、がそこの人で、そこに細倉モンキーパークっていう霊長類とかを研究してるセンターがあるんですけど、そこで勘九郎のお姉ちゃんも働いてるんです、モンキーパークと炭鉱のあるところの人なんですけどね、だからもうなかなかそういうロケ地がなくて、でもう去年中に撮影が終わったらあそこはもう取り壊すことになってたんですけど、なんかどうもそこ の, 村の人もなんか人が集まってきていいかもしんないと思ったみたいで、うん、とりあえずもうちょっと置いとくことにするみたいな、
しばらく観光地になるかもしれない、
だからあったみたいですよ、つってもなんか貧乏くさい長屋が並んでるだけなんですけどねそうです、だからなんか映画関係の人とかなんかそういうロケ地巡りをしてくれてる人がもう今からいるみたいだけど、なんか四三マツアーみたいなのができたらいいよねってそんな場所じゃねえだろうと俺は思ってるんですけどね、そうなんですよ、やっぱ
なんかああいうの見ると CG なのかななんて思っちゃうけど、そうじゃなかったんですね。
そうじゃないですよ、だからほとんど CG ないですね、そう今はね CG でいろんなことができますから ね、
なんかほらなんだっけ、四丁目だか三丁目の夕日なんて結構そうですしょ、あれね
CG だらけですよ ね、俺なんかもう俺あれ飛行機で見たんですけど、 お、結構なかなか感動するなと思った時にピエール滝って俺の友達が出てた時にこんなハートフルな映画にあいつが出てくるはずがないと思ったらこいつの存在が CG なんだなと思って、ね、現場に呼ばれるはずがない滝なんてと思ってたんですけど、うん、CG いっぱい、ね、使わないともう昔のものを再現できないんでしょうね、
うん
うん、例えば CG の前よりももう本当昔アメリカのねああいうハリウッドの例えばああいうミュージカル映画とかも、うん、今はあんだけこんだけ潤沢に映画会社が予算を使ってるのにやっぱああいうオープンセットを組むお金がないから作れないって言いますもんね、
うん、
だからやっぱ CG の方がまだ安いっていうこと、うん、
なんかでもセントラルアパートをなんか再現するみたいなそんななんかこともちょこっとあるみたいですね、でもなんかそれはねなんか若い人たちがネットでセントラルアパートっていうのを立ち上げたらしいですよ、うん、
あ、
うん、
そこで住んでる風味になる
そう、うん、それでそこで物を作ってるとかそういう感じでこう集まってそのセントラルアパート伝説みたいのを
あ自分たちはここにセントラルアパート住んでるっていうこと、
うんうん、そんな風にやってるらしいんですね。
あのバーチャルっていう言葉はいいんですけど、俺なんか風味なんですよね、なんかこうね、
うんうん、
カニは全く入ってないカニカマみたいな、カニ風味みたいな。
風味ね。
でも風味でいいと思うんですよね、うん、なんかこういろんな、うん、こう、まあ、偽物になっても何になっても、なんかこう、その気分で、うん、まあ、モノ本よりも良くなればね、うん、いいわけですから。そうなんですよ。だから、俺の友達もそういうクリエイターのやつとか、そういう役者のやつとかが仲いいんですけど、ほとんどそいつらは会ってないんですよ。通信ゲームで毎日ゲームしてるんですよ。だこういうので喋りながらゲームで喋ってるからもう会う必要がなくなっててそれもどうなんだっていうか気はしますけどね。なんかこう
私もなんかパソコンとか、まあ、日夜追いつかなくて大変なんですけどでももうやっぱりなんか私のジェネレーションだとパソコンやるかやらないかのちょうど瀬戸際でしょ、うん、60年、
うん、
60代半ばですのでそれでもう80ぐらいでもものすごいおじいちゃんとかいるけど達者なで私なんかだとせっかく覚えたことがもうチャラになっちゃうとまた新しいことっていうのがなかなかできなかったりとかでも日夜も大変なんですけどでもやっぱりもうなんか一度覚えた味みたいでやっぱりパソコンなくちゃなみたいになってますね今。
ああそうですか、今でも結構ああいうもう80年代の本当 おじいちゃんでも習うパソコン教室があってそしてまあ自分が出かけていくのが大きい奥だからそういうまあ孫だったりおじいちゃん仲間と結構なんていうんですかああいう結構通信したりとかしてやるのが流行ってるっていうのを NHK のドキュメンタリーでやってたらでそれをもう教えに行くヘルパーの人がいるんですよおじいちゃんのパソコンだからもうおじいちゃんなんかもう怖いからもう原爆のボタンを押すみたいな押し方でこうもう一本一本赤から押してるんですけど最初はねだからでももう
私もそのヘルパーが欲しいです
メールとかもされるんですよねじゃあ
そうですねだから原稿も
あ原稿もアップなんですか
全部そうそうですねそれからブログとかやってみたりとか
そうですね、あれブログだったんですよね
や
こさん
はいはい
そうですか僕原稿まだ未だに手書きです
素晴らしいでも私今年の目標は手書きなんですだからやっぱり本当に漢字とかいろいろ忘れちゃうしそれからなんて書くっていうのかたまに手紙とかもだんだん書かなくなってメールはやるけどお手紙を書かなくなっちゃうっていうのはとても良くないと思ってだからそれで半分は手書きをまた自分の中でなるべくやろうと思ってます。
そうですね、僕そのパソコンのメールもほとんど、まあ、本当仕事のだからもう2週間に1遍ぐらいしか開かないから、うん、あまりその仕事のとしてもなんか成立しないんですよね、うん、だからパソコン本当全くっていうか、まあ、毎日はいじるんですけど、うん、まあ、会員になったらエロサイトから送られてくるエロ映像をチェックするだけのためなんでだからまあビデオと一緒なんですよねまだ今のところ僕の中では、でもまあ自分のところのホームページとかがあるので、うん、それを見たりするだけで
私もリリーさんの ホームページに私 このイベントが載ってたんで今日はすごくなるだろうなと思ってドキドキしてたんですけどね
いやでもうちのホームページは誰も見てないですよ
あそうなんですか、
でもうちのホームページでこのことを知ったって多分一人もいないと思いますよ。あ、そうですか。あ、珍しい。月に10ヒットぐらいしかしてないんですけど、
ね、じゃあ、そうですか。
そうですか、ね、はい、ね、こんな朝早くから原宿にねお集まりいただきましてね。
あの今はあの夕方近いと思うんですが、あの朝から皆さん並んでくださってて、もう私なんてそのこう並んでる姿を見てるだけでも喉がカラッカラになっちゃいましたよ。びっくりして、もうどうしよう。
活気のあるね感じに、はい、なってますもん、
はい、
いやでもね、本当ものすごい喋ってる方は圧迫感がある。
でもね、私これはあの私も提案させていただいたんですよ、はい、っていうのはなんか あのあんなにたくさん朝から並んでて、みんな外に行ったりっていうより、このあの席じゃないところでも座っちゃった方がいいんじゃないみたいな感じで、
ね、そう、はい、こういう方がヒッピーっぽくていいですよね。
そうなんですね、うん、まあ、私のジェネレーションで考えそうなことなんですけどね。、はい、
でもなんかお若い方もね、まあいい感じの方も、
そうだから、はい、あの私がこう上に上がっていく間にこうなんかそのチラシを見て、うん、あのる人が、ああこの今日はそのリリーさんのことし、今日この人とやるのねって言って、私のことはこの人になってました。そのから、でも嬉しいことです。で、あの私の本は、リリーさんの本に追いつくには、199万5千部売らないと追いつかないぐらいの本
です。
い
や
い
や、もうすぐですよ。
そうですか、本当。
そうです。
嬉しい。
でもなんかもう今まではね、こうそうですね、これリリーさん本売れてよかったですねみたいな、初めて本を出された感想はどうですかみたいな、もう取材の人でもそんなこと言われるんですけど、意外と俺もしこしこ出してるわけですよ、本も。
たくさんね。出してて、そうですよね、
出してて、はい、ほんでなんか売れてよかったですねみたいなことを言われるんですけど、俺もいやそうはおっしゃいますけど、サブカルでは結構売れてる方だったんですよみたいなこと言うの、サブカルで売れてる方っても知れてるんですよ。もう100部売れると大したもんですからね。サブ鈴木作自衛隊のなんか3冊しか売れませんから、だからまあそれでも結構売れてる方なんですよって言ってたんですけどね。やっぱこうある程度ね、なんかドラマとかになるとね、あみんながなんか売れてるんだなって思うみたいで、うんうん、ああ、
そう、それで私もあの慌ててそのサブカルの部みたいな方のリリーさんのもあのちょっとあのエロいのとかもあのちょっと読んでみたりしたんです。あ、
やめてください。
それでその中で、ああの私次にあのまた幻冬舎からちょっと、はい、あのパチパチパーティーっていう本を出すんですけど、はい、で出していただけるんですけど、その中にあのリリさんと同じこと書いちゃってて、あでもこれ真似じゃないんだよっていうのが一つあるんですけど。
どんな下ネタなんですか。
あ、下ネタじゃなくて、はい、あのリリーさんが女の人のひげは許せないって書いてあるやつがあって、で、はい、それであの女の人はちゃんとひげを剃らなきゃいけないっていうようなことを書いてありまして、でそこでこう例えの女の人の話とかがあったんですが、私があの自分 その今度出るものの中で一つだけ、その私があの本当におばあちゃんになってないつもりなんで、あの少しボケる寸前ぐらいにはあのちゃんとあの体毛のなんて言うんでしょう、こうあのだなんていうの、
全身脱毛ですか、
に近いようなことを、だからあのなんかすねが黒いのとひげが生えてるのは嫌だなっていうことを書いたんですよ。
ひげね、
それでもやっぱりあのなんてあのパティ・スミスの写真とか見るともう立派なひげが生えてるんですよ。
脇とかもね、結構、
すごいんですよ。それからあのフリーダ・カーロが描いてる自分の自画像とかもひげがもうガーッと書いてありますね。だからああいう方はいいと思うんですけど、あの私なんかはやっぱりあの色も黒いし、あのこのままこうなってった時なんかこうあのひげがあっちゃいけないなと思った
んです。あれいつから剃り出すんですかね。よく中学生とかで結構いいひげ出してる女の人いるじゃないですか。まあ、やっぱりあれいつから周りの人がそれはって言う瞬間が来るわけでしょ
う。
ひげまろ的に言われてる感じの人とか。
それからやっぱりあのなんていうの、お風呂上がりに自分、あ私って綺麗かなとか思って、あのこうなんか顔を見るようになるんじゃないですか、ある 年代になると。
いや、それ書いてたのは多分そのあのいつも中野の駅前であの宗教の勧誘をしてる人がいたんですけど、その人綺麗な人だったんですけど、ひげ、
はい、
が生えてるんですよ。ひげこんなに、ね、綺麗な顔、俺鼻毛はしょうがないと思うんですよ、事故だからでもひげっていうのは、ね、その人の精神にもう起因する悲劇じゃないですか。だからその人はでもひげを生やしながら真面目そうな服装をして、あなたは幸せですかって俺に聞くわけですよいやちょっと待ってくれ、はい、その前に あんたが幸せかどうかが気になるっていう、少なくとも俺を一瞬あんたを見ただけであんたのことは知らないけども、ひげが生えてるっていうことだけであんたを特別な人間だと思って見てるっていうことをもうとにかく教祖を呼べっていう話ですね何を教えてるんだこの女にっていうこと何時まずひげを剃りなさいってことなんで教えないんだっていうことっていうことですよね、はい。だいたい院長ってあだ名で呼ばれてる人はひげ生えてる人じゃないですか、うん、ちょっとどっかそういうことにおろそかな人を小バカにする、ね、うん、呼び方なんで。
なるほど。私はあのちょっとパティ・スミスが例だったんでちょっとやっぱりおしゃれでした、はい、
でもパティ・スミスとかね、例えば下北で本当になんかもうずっとちくわだけもらって食ってる女のロッカーとかはひげとか生えてないとバランスが悪いですもんね。もう剃ってる暇があったらロックやれよみたいな感じになりますからね難しいですよね。でも本当僕がいた時の住んでた時の原宿は閑散としてましたけど、なんか逆に僕出て行ってからまた原宿に人が集まってきたから、うん、ものすごい若い人の街にもう一回戻った気がしてまして、うん、なんかすごい敷居が高くなりましたね、なんか僕の年代になると。
ああそうですか。私なんか居続けちゃったからよかったなと思ってますけどね、うん、それで本当にあの商店街のおじさんたちともまた仲良くなって、うん、だからよかったなと思ってます
表参道ヒルズは行った時にないんですけど、どういうお店が入ってるんですか。
私もあんまりわかんないんですけどね、
同潤会のな、うん、みたいなやつもなんかひっついて新しくできてますよね。
そうですね、
ギャラリーみたいな。
そうですね。であそこに今ツタが生えつつあって、もうちょっと汚くなるとちょっと懐かしい雰囲気が出るのかな。
もう一回ツタを生やして昔の感じに戻そうとして、
戻そうと
してます。じゃあ壊さなくていいじゃないですか
、うん、でも多分ね、同潤会に私なんかも行ってた頃を考えると、もう水道とか全部ガタガタだし、水回りもダメだし、いろんなところがグズグズだったから、そのグズグズの良さはもう限度を超えてたと思うんですよね。住んだりこう人がこう息するには。だから多分まあ、
じゃあでもね、今若い人たちが同潤会アパートって知らないじゃないですか、ね、原宿にも代官山にもありました。あ、知ってますか。意外と40代じゃないですよね代官山の同潤会アパートがあったとこは今代官山アドレスとかにな
ってるんですよね。そうですね、あそこも、うん、そうですね、なんか食堂があったりしてね。
そうですね、うん、安い食堂とかあったりとか、ギャラリーがあったりとかね、はい。だからああいうなんか古いアパートを一部屋一部屋いろんな人が集まってきて活用してたから、そういう駆け出しのイラストレーターとかでも個展ができたりとかあったんですけど、立派な建物になると個展やろうとかにもしても借りれないですもんね。それよりも今イラストレーターになりたい人自体が減ってて、個展とかそういうグループ展とかやってる人もあんまいないみたいですよ。みんなパソコンで書いてるからみたいですね。やっぱなかなかこう、そうですね、そのヤンコさんがこうセントラルアパートでなんかいろいろこう仕事もし恋もしみたいな感じだったけど、なかなかそっちの甘酸っぱい感じの方は瞬発力はどんどんなくなってきますからね。昔みたいにね、すぐこう好きになったりとかしなくなってきましたもんね。昔はトラさんみたいにもう見ただけで好きになってたんですけどねもうヤッコさんはどういう男性がお好みなんですか。
ちょっとあそこに息子なんかがいますんでねなんて。
いやいや、息子さんともそうそうそういう話をする時期なんじゃないですかね。
そうね。
息子さんおいくつなんですか。
もうかなりの年です。だって何でしたっけ、さっきの
撮られたって言ってたね。
あれがレオンで撮った時が30年前です。
じゃあ2歳でも32にはなってるわけですもんねもう
あれ0歳ですね。かいぐりかいぐりとっとの目をやってるみたいで、 でもあの時私は海外ロケに行ってていなかったんですよ。
そういう時はお子さんはどうされてたんですか。今そうやってね、そうやって働く女性のね、うん、学校その少子化運動みたいな失礼な政治家がいっぱいいますけど、うん、どういうふうにしてお子さんを育てる。
保育園とベビーシッターと母とがもう数珠つなぎになってましたけどね。
なんかベビーシッターっていう言葉を聞くとなんかアメリカのあの映像であのベビーシッターが子供をソファに投げつけてるあればっかり思い出すんですけどなんか心配じゃないですか。
大丈夫ですあのベビーシッターのおばさんが一番なんていうの、あの例えば懐かしいいいおばさんだったりするんですよ。それは次の本に書いてありますとか。
だいぶ溜め込んでますね今ねネタをねじゃあ、まあ、お子さんを育てながらお仕事をしてっていう、うん、それはそう、ね、やっぱ何が一番大変ですか。会えないこととか。
そうですね。だから本当は頭の中で心配で風船のようにガーンとこうあの心配が膨らんでてもやっぱりニコニコしながら頑張って仕事しなきゃいけないみたいだったから、うん、やっぱりそういう時に昔だと電話が通じないところに行っちゃったりすることもありますよね、うん、あの中国の田舎 の、はい、あのシルクロードとかそれからなんかそういうで、あのだんだんだんだんこうまた日本に近づいてきてこう電話がつながるところに来てつながるとあ向こうにもちゃんと日本にも日常生活があるっていうのを知る時が一番ほっとしましたけどね。うーん、あんまり
でも小さいね、うん、今でもそれ結構ねなんかこうそういうもの作ってる仕事をしながらねやってる女性の中では結構いろいろ大変ですよね。それは延々そうですけど。
そうですね。
そのことを考えて子供を作らないっていう人もすごくねいたりとかして、うん、それもなかなか難しいですけどね、うん、まあ、なんとかなるっていう感じですかね。それは
そうね、なんとかなっちゃったんですね。だから両方多分子供も大変だし親も大変なんだけどそこをなんとかやっちゃったんでしょうね。
このトークショーは2月に一遍やってるんですか。
1ヶ月に一遍だったり2月に一遍だったりですね。
何回目なんですか、
はい、これ5回目 で4回まではまああのお友達っていうか、
なんかこれから知らない人をどんどん呼んでいこうみたいな。
いや初めてです。どうしてリリーさんがここに来てくださったのかなっていう感じで。
いやいやもう
びっくりびっくり、はい、
次回も知らない人ですか。
いや次回決まってないんですけど幸宏さん来て。
あじゃあ次回幸宏さんで。
いや何回も今目が合って、本当はねリリーさんとお話しする前に去年幸宏さんと表参道談義をして雑誌でなんですけど、それが幸宏さんに呼んでいただいてしたんですけどそれがとってもうまくいっちゃったんですよ。
それをじゃあ次回ねここで。
断れないですねって感じ。
もう日程も今決めちゃうと
思う。その時聞きに来てくださいよ。
はい、行きます。むちゃくちゃやじりますよ。
そっちはね結構おしゃれにまとまってて、
なんかそっちはっていうのは今これまでの流れがそう来てないなっていう。
今回はなんか私ヒゲの話とかウの話とかするつもりなかったのに。
いやいや、まあ、その辺がファッションの基本のとこからね、やっぱヒゲから話していかないと。
KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、次回のこの時間をお楽しみに。